こんばんは。今日は出エジプト記の35章から、最後の40章までいきます。で、今日で出エジプトが終わりで、次回からはレビ記が始まります。一言祈って始めます。天のお父さん、今日もイエスキリストの皆のゆえにあなたの恵みの溝の前に大胆に出ていけることを心から感謝します。そして今日この出エジプト記のテキストを通してあなたが私たちに語ってくださる、真理であったりあなたの御心を学ぶ機会が与えられていることも感謝します。父さん、どうぞ、この時をあなたが祝福してください。学ぶ私たち一人一人に、御言葉を理解する力を与えてくださって、また毎日の生活の中に持って帰る印象を与えてください。聖霊が私たちの心に触れてくださって、あなたの御心やあなたが願っておられることに、思いを向け続けていられるように、そのようなその学びとなるようにどうか導いてください。また御言葉を分かち合う私に今日もあなたの力と知恵をお与えください。あなたの語ろうとしておられることを余すところなく分かち合うことができますように助けてください。イエスキリストの皆によって祈ります。アメン。では、ですね、35章ですが、今日は長いので、全部は当然読みません。で、何かこの幕屋を作るっていうところであったり、その機材を作っていくその技術があります。そういったところはもうどんどん飛ばします。でも読むところは読んでいきます。最初の方は、読んでいきますね。まずは1節から、3節です。35章出エジプト記。モーセはイスラエル人の全会衆を集めて彼らに言った。これは主が行えと命じられた言葉である。6日間は仕事をしてもよい。しかし7日目には主の聖なる全き休みの安息を守らなければならない。この日に仕事をする者は誰でも殺されなければならない。安息の日にはあなた方のどの住まいのどこででも火を焚いてはならない。で、この1節から19節まではモーセがその神からやりなさいというふうに言われたことを民に伝えるシーンなんですが、その神からその伝える、神からやりなさいね、したらダメですよというその戒めを民に伝えているんですが、まず最初に民に伝えたのはこの安息日を守りなさいということです。ちなみに出エジプト記のこの記述の中でこの安息日を守りなさいというのはこれで5回目です。最初に出てくるのは16章です。で、20章に出てきて、23章に出てきて、そして31章に出てきて、今回の35章です。だから結構安息日を守りなさいという戒めが繰り返されています。つまりそれだけ大切な戒めだってことです。で、これから、イスラエルの民は幕屋とか、あとはその祭司の装束を作るんですけど、たくさんのその仕事が待ってます。おそらく何ヶ月もかかるような仕事のはずです。で、その仕事をこれから行うという前に安息日を守りなさいというふうに神は民に伝えているわけです。だから神へ奉仕するとき、その時に何が何でも必要なことは力じゃないです。賜物でもないです。知恵でもないし、知識でもありません。何が何でも必要なことは安息日を守ることです。で、もちろんその安息日というのは、その立法を通してイスラエルのために与えられている、戒めですから、この戒め通りを守る必要はありません。けど、その原則というのは私たちにもその当てはめることができます。安息日というのは、あらゆる仕事をやめて、丸一日、ただ休むだけではなく、その神のご性質であったり、神がしてくださったことであったり、また神が約束しておられることを思い起こす日です。そのための一日です。ただぐうたら休みましょうってわけじゃないです。で、好きな自分の、レジャーというか、趣味をやっていいですよっていう、 テニスに一日打ち込んでいい日ではないです。それは安息じゃないですね。安息日というのは、私たちのその心を休める日ですよ。もちろん体を休めるんですが。私たちの心を休めるには、その神の愛とか神の恵みとか、イエス・キリストにあって、その許されていることとか、そういったことを思い巡らさないと、私たちの心に平安は来ません。どんなに好きなテレビを見ても、どんなになんか楽しいことをしたとしても、それは私たちの心にその平安をもたらすことはないです。喜びをもたらすことはないし、そしてまして神に向かってこれから応答して生きていこうというその思いを与えるものじゃないです。私多分一日中テニスしたら次はどうしよう、次ああしようとかってそのテニスのことばっかり考えますよ。一日中テレビ見てたら、次どの映画見ようかな、次どのアニメ見て、どのそのドラマ見ようかな、もうこのシーズン終わっちゃったし、どうしよう。そんなその安息、それは安息日って言わないんですよ。安息日は結局何のためかっていうと、その神への感謝とか、神に対する愛とか、神にその応答するっていう、なぜその神に応答するのか、なぜ神に従順になろうとしているのかということを思い起こす日なんですよ。この神との関係の中において、私がその神が愛して、私を愛してくださって、だから私も神を愛するんだということを確認する日なんですよ。だから体を休めると同時に、それ以上に、私たちの心を休めて、そしてその神に私たちの心を向けるってことですよ。そしたらその心が休まって、そして心に感謝とか喜びが戻ってくるので、日常生活のその忙しさから、その中で失われてしまう喜びとか平安がね、でそれでその神に応答していくんですよ。で、私たちに安息日はあるんかってことですよ。自分の仕事をすることは結構ですし、仕事を一生懸命しなさいとも書いてありますよ。そしてその自分に与えられているその自分の時間を使って、その余暇というかね、その趣味の時間を作ることは全然問題ないですよ。いろんなことを、そのニュースを見たり本を読んだり、いろんなことを学ぶことも、それもそれで大切ですよ。でも安息日というのを私たちは持っているかどうかですよ。つまり神の前にその出てって、その神の愛とか神の恵みとか、神の素晴らしさを思い起こして、目の前の忙しさとか、目の前の大変さとか、そういったことじゃなくて、そんな、もう全部そういうことも、神は分かってる上で、私のことを愛してくださってることとか、私に恵み深く、憐れみ深くあられるとか、それで大丈夫、ああよかったっていうふうに言えるような、その瞬間瞬間を私たちが持ってるかどうかっていうことです。礼拝の日だけ、息が吸えて、残りの6日間はもう息もしないで、うんって息を止めて、踏ん張って頑張って頑張って頑張って、それでまた日曜日来て、はぁーみたいな感じで、そんなん繰り返してたら、平安とか喜びとか感謝っていうのは生まれてこないんですよ。だって毎日大変だもん。そうしたら、私たちが神に対する奉仕をするときに、またその神に応答しようとするときに、そのときにその神に対する感謝とか喜びがなかったら大変ですよ。だから神はモーセを通して何度も何度も何度も言ってるんですよ。安息日を大切にしなさいって、安息日を守りなさいって。今の私たちのその現代に生きてるようなその生き方じゃないからね、彼らは。だからその仕事をしなくていいんですよ。仕事しないとお金が稼げないっていう、そういうわけじゃなくて、仕事一日休んだらその生活できないとか、そういうものでも なかったわけだから、当時は。だから当時と現代はもちろん違うし、またその旧約と新約に生きている私たちと彼らとではまた違います。でも原則は同じなんですよ。私たちこの毎日の生活の中で、どこかでその神にその安息、神の前に安息をする瞬間であったり、その時間であったり、その日であったり、もしかしたら1週間であったり、もしかしたら1月であったり、もしかしたら1年であったりっていう、その安息する時が必要なんですよ。そうじゃないと、私たち自分たちの頑張りで神に応答しないといけなくなっちゃいます。4節から9節、モーセはイスラエル人の全会衆に告げていった。これは主が命じて仰せられたことである。あなた方の中から主への奉納物を受け取りなさい。すべて心から進んで捧げる者に主への奉納物を持ってこさせなさい。すなわち金、銀、青銅、 青色、紫色、黄色のより糸、天布、ヤギの毛、赤くなめしたお羊の皮、ジュゴンの皮、アカシア材、灯油、注ぎの油と香りの高い香のための香油、エポデや胸当てにはめ込むしまめ脳や宝石である。でここでその奉納物を捧げさせなさいと、神に対して、私に対して、神に対してね、心から進んでやりなさいって。だ、対象は全員じゃないですよ。全員に対して言ったんだけど、でもその全員に対して言ってるけども、その中で心から進んで神に対して捧げたいという人が対象です。全員もその持ってるものを着ぐるみ剥がして持ってきなさいみたいな、そんなこと言ってるんじゃなくて、この神が奉納物をその私のためにこれからその幕屋を建てる、そして、祭司のための装束を作るから、そのために必要なものを募ってますよと。で、捧げたい人はどうぞ捧げてくださいって。それでその心から進んでやる人から受け取りなさいと。だから神への捧げ物っていうのは心から進んで捧げられるものでなければならないんですよ。私たちの奉仕もそうですし、私たちの献金もそうです。私たちがデボーションと呼んでるその聖書を読んだり、その御言葉を通して私たちの信仰を励ましてくれるようなそのガイドブックであったり、祈りであったり、そういったものっていうのはその心から喜んでやってないとそこに何の意味もないんですよ。心から進んで捧げるものに対して捧げなさいって言ってるんですよ。第二コリントの9章の7節、これはあの文脈は献金の話ですが、第二コリントの9章の7節こう言ってます。パウロはね、一人一人嫌々ながらでなく、強いられてでもなく、心で決めた通りにしなさい。神は喜んで与える人を愛してくださいます。なぜ心から進んで神にその捧げようとするのか、それは神との関係があるからです。神と関係がないのに心から進んでそのなんか捧げようなんかすることはないですよ。私と全く無関係の人に対して私のなんか何かをその人のために使おうとか、時間を使おうとか、物を使おうとか、お金を使おうってならないですもん。関係がある人に対して使うわけですよ。その必要もわかるからね。神は私たちに捧げるべきものだけではなく、捧げる思いも与えてくださるんですよ。神に思いを向けたり、その神の前に静まって神のその素晴らしさや、その神の愛とか恵みとか、その憐れみとかをその思い巡らして、それを味わっていると、その捧げたいなっていう思い、私の時間も私の労力も私のお金も私の持っているものもその神のために使えてほしいっていうその思いが与えられ、で実際にその機会を与えてくださるんですよ。でもこういうその神とのその関係、親しい関係、つまり安息日であったり、安息瞬間であったり、安息時間であったりっていうのが私たちの毎日の中にないと、私たちの奉仕や私たちの献金、私たちの神に対してやってることっていうのはその捧げ物にはならないんですよ。聖霊は私たちの心に神に従う思いを書きつけてくださるって。本当にその心からのものであればそれが喜びになるはずですよ。それができないことに対してその悲しみになるはずですよ。ラッキー、今日やらなくていいんだみたいな、そんなのじゃないんですよ。神に応答できないことやその機会がないことをそのフラストレーションに思うんですよ。やりたいのになって、機会を与えてくださいって。10節から、19節まで、これはもう今回読まないですけど、主が命じられたものをすべて作りなさいって話です。このリストが全部載ってます。この10節だけ読みますね。あなた方のうちの心に知恵のあるものは皆来て、主が命じられたものをすべて作らなければならない。で19節まで、11節から19節までがそのリストです。それをこれから作っていくんだよという話です。20節。イスラエル人の全会衆はモーセの前から立ち去った。感動したものと心から進んでするものとは皆、会見の天幕の仕事のため、またそのすべての作業のため、また聖なる装束のために主への奉納物を持ってきた。すべて心から進んで捧げる男女は、飾りは耳は指は首飾り、すべての金の飾り物を持ってきた。 金の奉納物を主に捧げた者は皆そうした。また青色、紫色、黄色のより糸、天布、ヤギの毛、赤くなめしたお羊の皮、ジュゴンの皮を持っている者は皆それを持ってきた。銀や青銅の奉納物を捧げる者は皆それを主への奉納物として持ってきた。アカシア材を持っている者は皆奉仕のすべての仕事のためそれを持ってきた。また心に知恵のある女も皆自分の手で紡ぎ、その紡いだ青色、紫色、黄色のより糸、それに天布を持ってきた。感動して知恵を用いたいと思った女たちは皆ヤギの毛を紡いだ。上に立つ者たちはエポデと胸当てにはめる縞目のや宝石を持ってきた。また灯火、注ぎの油、香りの高い香のためのバルサム油とオリーブ油とを持ってきた。イスラエル人は男も女も皆主がモーセを通してこうせよと命じられたすべての仕事のために心から進んで捧げたのであって、彼らはそれを進んで捧げる捧げ物として主に持ってきた。みんなその神のこの呼びかけを聞いて、その奉仕のためにこの幕屋を建て、そして祭司の装束を作るために必要なものがあるって、あなた方が持っているものを捧げたいと思うんであれば持ってきてくださいって、その声に彼らはみんなその心を動かされたんですよ。感動して心から進んでそうしたんですよ。感動したっていうふうになってますけど、まあ、直訳にすると心によって引き上げられたものって感じです。だから steered っていうその言葉が使われ、英語のが使われてるんですけど、 steered っていうのはそのかき回すって意味があります。なのでその心がこのかきたてられるっていうんですかね、その心が燃えてその自分がかきたてられるんですよ。心がその自分を押し出すんですよ。ああぜひそうさせてもらいたいって、心から進んでするものっていうのもその直訳としてはその霊に促されたものですよ。霊によって促されたもの。だから彼らの心と霊はその神に応答することに一致したんですよ。精霊が内側で働いて、そして心に思いが与えられて、そしてそれやりたいってさせてくださいって書き立てられたんですよ。やるべきだとか、みんながやってるからとか、これくらいはやった方がとか、そういったものは一切ないんですよ。彼らはその自分たちに与えられたものを自分がやりたい、自分が決めたこと、これを神の前に持っていこうといったのを喜んでそうしたんですよ。何のためか、神の御心が実現するためですよ。神の御心は彼らからその奉納物を受け取って、その幕屋であったり、その機材であったり、祭司の装束であったり、その必要なものを全部そこでその揃えるって話ですから、神がそうやって必要と言うんであれば私は持ってきますって。それがそもそもその奉仕であったり献金のその第一歩目であるはずですよ。奉仕は牧師のお手伝いじゃないです。ジーロさん大変そうだから私この部分やりますよとかっていう、そういうあのものじゃないです。奉仕というのは皆さんの奉仕を関わってたりなさってますけど、その奉仕の一つ一つを通してこの教会に対して、またそのここに属する一人一人に対するその神のご計画が、その御心が実現するためにその応答するんですよ。神にみんながやってるからでもないし、その自分にできるからとか、そういうそのレベルのものでもないんですよ。もちろんその自分にできるからやるとか、自分に思いがあるからやるんですが、それ何のためかっていうと、自己満足とかじゃないんですよ。アリバイ作りでもないんですよ。私この教会に属してるので、もう何年もいるので、だから報酬の一つや二つしないとみたいな、そんなんじゃないんですよ。神がその願っておられることが実現するために私たちその呼ばれてるんですよ、ありがたいことに。でそれに対してそのイスラエルの民はもう感動したんですよ。私が持ってるのでよければ、あなたがのその御心が実現するためにどうかお使いくださいって。30節、モーセはイスラエル人に言った。見よ、主はユダ部族のフルの子であるウリの子ベツァエルを名指して召し出し、彼に知恵と英知と知識とあらゆる仕事において神の霊を満たされた。それは彼が金や銀や青銅の細工を巧みに設計し、はめ込みの宝石を彫刻し、木を彫刻し、あらゆる設計的な仕事をさせるためである。また彼の心に人を教える力を授けられた。 彼とダン部族のアヒサマクの子オホリアブとにそうされた。彼は主は彼らを優れた知恵で満たされた。それは彼らがあらゆる仕事と巧みな設計をなす者として、彫刻する者、設計する者、および青色、紫色、黄色のより糸や天布で刺繍する者、また旗織りする者の仕事を成し遂げるためである。ベツァルエルとオホリアブおよび聖女の奉仕のすべての仕事をすることのできる知恵と英知を主に与えられた。心に知恵のある者は皆主が命じられたすべてのことを成し遂げなければならない。モーセはベツァルエルとオホリアブおよび主が知恵を授けられた心に知恵ある者すべて、すなわち感動して進み出てその仕事をしたいと思う者すべてを呼び寄せた。彼らは聖女の奉仕の仕事をするためにイスラエル人が持ってきたすべての奉納物をモーセから受け取った。そうやってその神はある人たち、特別な人たちをこの祝福して、で設計したり彫刻したり、このことを実現するために必要なその力を与えたわけですね。神はだから必要であれば私たちにそのような力を与えてくださるし、私たち一人一人にその聖霊の賜物が分け与えられているわけですから、その私たち何もできないんですけどとかっていうことにはならないんですよ。本当にその感動して、その神の前に私何かさせてくださいって、私よければっていう、そうやってその神に応答しようとするときに、神はその私たちが奉仕する機会であったり、その奉仕のために必要な力であったり、知恵であったり、英知であったり、その必要なものを全部備えてくださるんですよ。で、3節の後半。しかしイスラエル人はなおも朝ごとに進んで捧げる捧げ物を彼のところに持ってきた。そこで聖女のすべての仕事をしていた知恵のある者は皆それぞれ自分たちがしていた仕事から離れてやってきて、モーセに告げていった。民は幾度も持ってきます、来ています。主がせよと命じられた仕事のためにあまり余る奉仕です。それでモーセは命じて宿営中に触れさせていった。男も女ももはや聖女の奉納物のための仕事をしないように。こうして民は持ってくることをやめた。手持ちの材料はすべての仕事をするのに十分であり、あり余るほどであった。で、イスラエルの民は必要以上の捧げ物をしたんですよ。朝からずっとその進んで捧げる捧げ物をモーセのところに持ってきて、で、職人たちはもうこれ現場から離れざるを得ないんですよ。現場から離れて忙しいはずなのに、もうこれ以上持ってくると処理できませんって、もうあまり余るほどですって。そしてモーセはその民に対してもう持ってこないでねって言い伝える必要があったほどなんですよ。神は本当に私たちにその豊かに必要なものを与えてくださる方ですよ。これそもそもですよ、その神が幕屋を建てたり、その中で必要な器具を作ったり、そしてその祭司のための装束を作ったりするためのそのこの御心があるわけじゃないですか。そのご計画があって、それを実現するために持ってきてねって言ってるんですけど、その一つ一つはその神がイスラエルの民に先に与えたものですよ。で、それをその民は自分のものにしてるんだけど、でもその神からの呼びかけがあって喜んでそれを持ってくるわけですよ。心にかき立てられて、面白い言い方ですよ。心がかき立てられるというよりも心にかき立てられるんですよ。本来私たちというのはその肉体があって、魂、心があって、そして霊があるわけじゃないですか。で、この心というのは、心、魂の領域っていうのは、そのとても影響されやすいんですよ。肉の必要に影響されると、その私たちの心っていうのは、魂っていうのは、その肉の必要を満たすことにばっかり思いがいきます。例えば何を食べようか、何を着ようか、どのように生活しようか。自分のその神とは関係ないその自分の思いとか自分の欲求とか、そういったものをそのずっと求めるのが私たちの肉だから。で、それがあまりにも強いと私たちの心というのは、その魂というのはそれに影響されます。だからその心が私を動かすんですけど、最終的には考えとか思いとか感覚になるから、それが私たちを突き動かすんですが、肉にその心が影響されてると、その私の自分の肉を 自分の思いを神とか関係ないところで、その目の前のことを、自分のやりたいことを、それだけのためにその生きるようになっていくんですよ。だけど霊が生きてると、霊がその心をに影響を与えるので、霊というのはその唯一私たちのその人間としての器官の中で神とつながることのできる器官ですよ。だから霊が強いと、その心にその霊が影響を与えて、霊というのはその神に向くように、神の愛とか神の恵みとか、また聖霊は私たちの心にその神の愛を注いでくださってるって、ローマの5章の5節にあるように、またイエス・キリストがその私たちに語ってくださった聖書を通して、御言葉を通して語ってくださった一つ一つのことを思い起こさせてくださるって、その言葉を、また聖霊は私たちにその神を信頼する信仰を与えてくださり、その信仰を強めてくださるんですよ。神についてのその事柄を理解させてくださるんですよ。そういったことがその心に影響を与えるのが強いと、その心が私たちの肉体をその突き動かすんですよ。心によってその私たちはそのかき立てられるんですよ。イスラエルの民はその聖霊が、まあ聖霊というその霊がその彼らの心にその語りかけて促したんですよ。なのでその彼らの心というのはその霊に影響を受けて、よし神に応答しようって、神にこの捧げ物を捧げようって、これは素晴らしいことだって言って、そのかき立てられたんですよ。その結果ですよ、彼らがこれだけもう持ってこなくていいからねっていう、そういうそれぐらい捧げたのは。で、誰一人として破産してる人いないですよ。誰一人としてそれをその神の前にそのたくさん持ってったから生活できなくなりました、どうしたらいいですかみたいな、そんなのはないんですよ。なぜそういうことが起こるかというと、その聖霊に従ってないからですよ。肉に従ってそのたくさんやればたくさん祝福してもらえるとか、もしくは競争心とか、あの人がこれだけやったんだったら私もこれぐらいやっとかないといけないとか、そうやってその人の目を気にしたり、競争心、また自己満足、そして承認欲求、そういったものからその奉仕をしたり献金をしたりなんかそのしようとすると、急に喜びがなくなるんですよ。物としてはたくさん捧げることになるかもしれないし、時間としてもたくさん捧げること、奉仕としてもたくさんやることになるかもしれないけど、そこには喜びがないんですよ。イスラエルの民には喜びがあったんですよ。喜びがなかったら持ってこないですよ。強制的な行動には、それがいいことであったとしてもの話ですよ。いいことだったとしても、もしそれが強制的にやらされているのであれば、そこには喜びなんて決してないですよ。久米島というか田舎だからかもしれませんけど、よくね、各あざごとになんとかの羽とか募金とかしてくださいってくるじゃないですか、反強制的に。断りづらいですよ、あんなって言われたら。でもその徴収金の中に含まれてたりしますから、そうすると、あ、すいません、私もやりたくないんでやりませんとかってちょっと言えないんですよ。だからそれっていいことなんですよ。募金をすること、困ってる人たちのところにお金が使われること、それはいいじゃないですか。それは素晴らしいことだと私は思いますよ。けどそれはいいことなんだけど、それがその強制的にそれをさせられると、私一度もそういう思いでやった時に、強制的に、これやるのみたいな、そんな感じでやった時に、私の心に喜びがあったことはないです、正直な話。だけど地震とか最近もありましたけど、そうやって被災地の方々にその物資を届けますっていう時に、その献金したこともありますよ。その時の喜びがありました。それは自分からの心から進んでやったことだからです。だからそれがどんなにいいものだったとしても、強制的な行動とか競争心とか自己満足とか、それから来てるんだったら喜びなんて決してないんですよ。逆に不安になるんですよ。これでいいんだろうかって、これで十分なんだろうかって、私がこれやってるものはこれでいいんだろうか、喜ばれるんだろうか、そうやってその不安になってくるんですよ。献金とか奉仕とかするときに、まあこれはなんか謙遜っては私は受け取らないんですけど、これしかできないんでとか、これぐらいしかできませんけどとか、 そういう心は奉仕とか献金の時にはいらないですよ。だって喜んでやったらこれだけしかできないとか、これしかできないとか、そんなこと出てこないですもん。私のできる限りのことをやるわけだから、なんでそこになんか他の人と比べるような、ちょっとしかないけどごめんなさいみたいな。本当にその聖霊が私たちの心を突き動かして、まあ、心に影響を与えて、私たちがその心によって、聖霊に影響された心によって私たちがかきたてられ、その押し出されるのであれば、そこに他の人と比べて少ないとか、ちっちゃいとか、ちょっとしかないとか、そういったことはないんですよ。ただそこにあるのは喜びですよ。ナルドの香油をイエス・キリストの頭の上に注ぎましたよ。ベタニアのマリアさんは、ああこんなんで主は満足してくれるんだろうかって思ったと思いますか？思ってないですよ。そこには彼女の中には喜びしかないんですよ。パウロが貧しい時に物資的なその支援をしたんですよ。フィリピの人たちは、フィリピの4章にありますけど、でその時にはもう私でもこんなしかなけなしの物資をパウロ先生に送らないと、パウロ先生も大変そうだからとかつって、みんな頑張ろうとかって、ちょっとぐらいあの貧しくても大丈夫なはずだとか、そんななんか悲観的な悲痛の叫びとともに、そのパウロに支援物資をしたわけじゃないんですよ。そこにあったのは喜びですよ。私たちの奉仕や私たちの献金や私たちのデボーションに、どれだけ神に対するそのことをやることに対して喜びがあるかですよ。私たちの奉仕や神との関係に、その聖霊によって促され、心にかき立てられて、そして促されて、そこに行くたるには安息日が必要なんですよ。神の前にただ静まって、自分の仕事を辞めて、その瞬間でもいいですよ。別に仕事を辞めなさいっていうのは、その仕事を辞めろというそのままじゃないですけど、その時間、その瞬間、いろんなことを抱えているものを全部忘れて、その神がどのような方なのか、神が何をしてくださったのか、そういったことを思い起こすような、その安息日、安息時間、安息分、安息秒、安息瞬間、何だっていいんですよ。私たちに必要なのは神の前に安息することですよ。そして神を知的にも霊的にも、また体験を通しても知ることで、私たちの霊が励まされ、その聖霊が私たちの心に思いを書きつけてってくださるんですよ。そしたら私たちの中に、心の中に喜びがあるから、私たちの奉仕や私たち神に対して何かすることが、その競争になったり、なんかバーンアウトしたり、苦しかったりはしないですよ。そこにあるのは喜びのはずです。36章の8節から38章の20節までっていうのは、その幕屋の、まあ、諸部分を作ってる、ものです。飛ばします。一個一個リストにはしてあるんですけど、皆さん読んでください。これが 何節から何節まで、これは何節から何節まで、そんなん言ってもあんまり意味ないので、ぜひ読んでください。38章の21節に飛びます。で、21節から23節までは、まあ、これも飛ばしますが、そこには、この幕屋に特にその関わった名前が残る人たちの、名前がここに書いてあります。で、24節から31節までお読みします。仕事、すなわち聖女のあらゆる仕事のために用いられたすべての金は奉献物の金であるが、聖女のシケルで29タラント730シケルであった。回収のうちの登録されたものによる銀は聖女のシェケルで100タラント1775シェケルであった。これは一人当たり1ベカ、すなわち聖女のシェケルの半シェケルであって、すべて20歳以上で登録されたものが603,550人であったからである。聖女の台座と垂れ幕の台座とを鋳造するために用いられた銀は100タラントであった。すなわち1個の台座に1タラント、100の台座に100タラントであった。また1775シェケルで彼らは柱の 鍵を作り、柱の頭をかぶせ、柱に帯輪を巻きつけた。貢献物の聖堂は70タラント、2400シェケルであった。これを用いて彼は会見の天幕の入り口の台座、聖堂の祭壇とそれにつく、聖堂の格子及び、祭壇のすべての用具を作った。また庭の周りの台座、庭の門の台座及び幕屋のすべての釘と、庭の周りのすべての釘を作った。でここにはそのイスラエルの民が持ってきたその神に捧げたその奉献物のリストがあります。金29タラント730シケル、重さに換算すると994.322キログラム。今金高いって知ってます？1グラムいくらするか分かりますか？1グラムですよ。あの 1円の大きさ、重さです。2万3000円です。それが 994.322キログラム、 995キロぐらいあるんですよ。今のお金にすると230億円です。230億円。銀100タラント1775シェケル。これも3420キロ。青銅も70タラント。2400シェケル。2407キログラム。神はこのようなその奉納物というか、これらの必要っていうのを、この指パッチンで作ることはできます。水をその岩から出したように、天からマナを降らせたように、神は指パッチンすれば、ご自分に必要なもの、ご自分の御心がその実現するために必要なものを瞬時に出すことができます。だけどそうしないんですよ。もしそうされたら、これだけの価値のあるものを、イスラエルの民が神に喜んで捧げるというその喜びは彼ら一切経験できなかったはずです。神に捧げるということはこの喜びを味わうってことなんですよ。神に奉仕するということは奉仕するだけのその思いが与えられる必要があります。奉仕をしたり自分の時間を使ったり自分の労力をかけたりする、またお金を捧げたりするときに、その背後にあるものは神に対する感謝であったり、神に与えていただいたこの関係のその喜びだったりするんですよ。それは私たちにとってプライスレスなはずですよ。神は物質的なものとか経済的なものとか簡単に、いとも簡単に作り出すことはできますよ。けど私たちを通してそれをなさるのは、私たちのうちにどれだけ神が素晴らしいものを与えてくださって、それがどれだけ私たちにとってその素晴らしいものなのかということを味わわしたいんですよ。そしてその感謝を神にその表す機会を与えてくださってるだけですよ。それがなかったら私たち献金をするときの喜びとか感謝とかそういったことを一切感じられないんですよ。神が勝手にお金を増やしてくださるんだったら、教会に毎月毎週必要なお金をなんかどっかからかここ掘れワンワンじゃないけど金が出てくるとかそんなんだったら私たち神にその捧げるということがをしなくていいんであれば、その神に捧げるその時にこの内側にあふれる喜びとか神に対する感謝とかそういったことを一切感じなくなるんですよ。一切奉仕をしなくてよくて、みんなその見つかいが全部やってくださるんであれば、奉仕を通してその労しながら神に助けてくださいって言いながら、その労した先にある、そしたらその神が願っておられることがその目の前の人に実現したり、その人が神をもっと知るようになったり、その人の心が変えられていったり、その人の日常が変えられていったり、その人の生き方が変わっていったり、その人の表情が、その人の言葉が、その人の生き方が変わっていくようなことにその関わらせていただけるのは素晴らしいですよ。神が全部することはできるんだけど、不完全な私たちをあえて使ってくださるのは、神が私たちに委ねてくださっているものがどれだけ素晴らしいものなのかということを私たちが発見するためであり、 それを与えてくださる、またもう愛し私たちのことを愛してくださる神がどれだけ素晴らしい方で、その方に応答することがどれだけ喜びにあふれるものなのか、それを知ってほしいんですよ。39章1節から43節までは飛ばします。この装束を作ったという話です。で、この中で、ですね、いくつかかいつまんで読みますけど、一節、主がモーセに命じられた通りに、五節、主がモーセに命じられた通りに、七節、主がモーセに命じられた通りに、二十一節、主がモーセに命じられた通りに、二十六節、主がモーセに命じられた通りに、二十九節、主がモーセに命じられた通りに、三十一節、主がモーセに命じられた通りに、32節、主がモーセに命じられた通りに、42節、主がモーセに命じられた通りに、43節、誠に主が命じられた通りに。この39章の1節から43節まで、まあ、全部ですけど、39章に全部で10回出てきます。だから4節に1回ぐらいの割合で、主がモーセに命じられた通りにってなってます。それを全部、彼らは主がモーセに命じられた通りに行ったんですよ。そしてこのすべてが完成した後、モーセは民を祝福します。で、この祝福というのは彼らが仕事に取り掛かる前から始まってるんですよ。もちろん出エジプトから始まっていて、そしてその彼らに神に対してその捧げるだけのその富を与えてくださったっていうのも祝福ですよ。またその仕事を始めるときに、その、名前を忘れちゃった。オホリアブは覚えている。もう一人は、ベツァルエルか。ベツァルエルとオホリアブ。あとは他の人たちにも、その奉仕をするための、仕事をするための力を与えてくださいましたよ。だから仕事が進んでる間中、その知恵とか力とか必要なものを全部与えてくださいましたよ。そして、もう全部その神が用意して、神のその助けによって、これが全部その実現した後に、終わった後も、神はよくやったねって言って祝福を与えるんですよ。私たちのこの地上での生き方もそうですよ。私たち神の恵みによって救われたんですよ。私たちの行いとかじゃないですよ。イエス・キリストが私たちが生まれるはるか前に十字架にかかって死んでくださったんですよ。それが故に私たちはそのイエス・キリストを信じる信仰によってその義と認められるんですよ。ただの神の私たちに対する恵みですよ。だから私たちがその生まれる前から、イエス・キリストを知る前からもうすでに私たちのために祝福を用意しておられて、そしてこの地上でその永遠の世界に向かって生きている間中、神は私たちをその助け、導き、必要なものを与え、祝福し続けてくださるんですよ。そしてこの地上での歩みを終えて、その最後フィニッシュウェルして、で神の前に立つときによくやったなって、忠実なしもべだなって、いやその時に何言えることはもうというかしようって、あなたが全部やってくださったんですけどって、私何もしてませんよって、あなたが私に与えて、私がこの歩みを始める前から歩んでる時も失敗してる時もうまくいってる時も全てあなたが祝福してくださって、そのおかげなんですって、もうそれしか言えないんですよ。だけど神はよくやったなって言ってくださるんですよ。忠実なしもべだって、主人と共に喜んでくれって、あなたはわずかなものに忠実だったから多くのものを任せようって言って、またその次の世界でも祝福してくださるんですよ。で、神は本当に私たちのことを祝福したいんですよ。それをまた経済的な祝福とか、その健康とか、そういったのに取り替えないようにしてくださいね。それも含まるんですが、本当にその神と共に歩むという、その神が、その私の神となってくださり、神、私が神の民とされるという、その神が私のお父さんとして、また神、私を神がそのご自分の子供として見てくださるという、この素晴らしい、この親しい関係の中に入れられるという祝福ですよ。そのために必要であれば何でも与えられるってこの話ですから。 神はそうやって私たちを祝福したいんです。ご自分との関係の中に私たちを置いて祝福したいんですよ。そのためだったらご自分の御子をさえ惜しまずに与えてくださるほど私たちを祝福したいんですよ。めちゃくちゃありがたいですよ。40章の1節から33節まで。1節、主はモーセに告げて仰せられた。2節、第1の月の1日にあなたは会見の天幕である幕屋を建てなければならない。で、17節に飛びます。そうすると第2年の第1月その月の第1日に幕屋は建てられたとあります。第1年というのはどこから始まるかというと出エジプトから始まります。だから出エジプトしてからちょうど1年後この幕屋が建ったんですよ。神の恵みに導かれた1年、そして1年が終わって2年目に入るときに、その時にはその幕屋が建てられたんですよ。神がその恵みによって彼らをその導かれたので、彼らは主が命じられた通りに行うということを、その従順に行うということを学んだんですよ。ちなみにこの40章にも16節すべて主が彼に命じられた通りに、19節主がモーセに命じられた通りに、21節主がモーセに命じられた通りに、23節主がモーセに命じられた通りに、25節主がモーセに命じられた通りに、27節主がモーセに命じられた通り、29節また32節にも同じように主がモーセに命じられた通り、8回です。最高のスタートですよ。彼らはいろんな紆余曲折がありました。最高のスタートといっても、その前に彼らはその金の格子を拝んだりもしましたよ。その前になんでこんなところに連れてきたんだって文句も言いましたよ。だけど神はその恵みによって彼らとの関係を維持してくださって、そして彼らの真ん中に住むということを神は約束通りに成し遂げてくださったんですよ。34節から最後38節、その時雲は会見の天幕を覆い、主の栄光が幕屋に満ちた。モーセは会見の天幕に入ることができなかった。雲がその上にとどまり、主の栄光が幕屋に満ちていたからである。イスラエル人は旅路にある間、いつも雲が幕屋から登った時に旅立った。雲が登らないと登る日まで旅立たなかった。イスラエル全家の者は旅路にある間、昼は主の雲が幕屋の上に、夜は雲の中に火があるのをいつも見ていたからである。すべての仕事が終わりました。そしてすべてっていうのは、その幕屋に必要なものを作って、そして建て終わったってことです。そしたらその主の栄光が幕屋に満ちたんですよ。その時のその栄光というのは、そのモーセですら幕屋に入ることができないほどのその神々しさというか、素晴らしいものだったんですよ。神は誠実な方で、約束を守られる方ですよ。本来神はそのモーセに言ったんですよ。金の格子をその拝んでた時に、こいつらみんな滅ぼそうってそしてあなたから始めようって、でそんなことはダメですってしようって、モーセに神がその思いを与えたわけでしょ。ご自分を諌めるまでじゃないですけど、その思い直してくださいというその祈りをモーセに与えたんですよ。そしてイスラエルのために恵みを注ぐその口実を与えたんですよ。で、彼らを滅ぼさないばかりか、神が民と共に約束の地へ登ってくださるというその約束を果たしてくださるんですよ。神は約束したら必ずその約束を果たされる方です。私たちは新約に生きています。新約ではこの約束、やらなければならないこと、条件というのはイエス・キリストがすべて成し遂げたんですよ。私たちじゃないです。私たちがこれをしたら神が何かしてくださる、私たちがこれをしなかったら神がこれをしてくださる、そういうのじゃないんですよ。イエス・キリストがやりなさいと神から言われたことをすべて成し遂げたら、神が私たちに与えるといった祝福を与えるというのが新約だから。だから私たちのパフォーマンスにかからない、そのよらないんですよ。イエス・キリストがすべての仕事を終えてくださったので、今ではどういうことが起きているかというと、私たち一人一人が聖霊の宮なんですよ。私たち一人一人のその霊の領域に聖霊が住んでくださってるんですよ。 イエス・キリストを信じたその瞬間から、聖霊が私たちのうちに住んでくださって、モーセですら入ることができなかったような、その主の栄光というか、もう主ご自身が私たちのその霊の領域に住んでくださってるんですよ。私たちがイエス・キリストに留まっている限り、誠実な神がその約束を果たしてくださるんですよ。私たちが何であれ。私のパフォーマンスではなくて、イエス・キリストが成し遂げてくださったこと。イエス・キリストのパフォーマンス。私に報いてではなくて、イエス・キリストに報いて、私の行いに報いてではなく、イエス・キリストの行いに十字架に報いて、この約束を果たしてくださるんですよ。だから私たちのその霊の領域に聖霊が住んでくださって、その聖霊が私たちの心に思いを書きつけてくださるというその約束は、また神と私たちの間にその親しい関係が与えられるという約束、また私たちの罪を許し、咎を二度と思い起こさないというその新約の三つの約束というのは、イエス・キリストの働きのパフォーマンスのゆえに、イエス・キリストが全てを成し遂げてくださったそのパフォーマンスのゆえに、イエス・キリストのゆえに実現するんですよ。そのイエス・キリストを信じる者のうちに実現するんですよ。神はイスラエルの民と共に約束の地へ登られました。昼は主の雲が、夜は雲の中にの火となってご自分を表されたんですよ。民がその出発するときには合図を送り、とどまるときにはそのずっとそのとどまっている。素晴らしいですよ。素晴らしいスタートですよ。さっきも言ったように。しかし私たち知ってるように、彼らはこの素晴らしいスタートを切ったんだけど、台無しにしちゃったんですよ。何が理由でしたっけ？不信仰ですよ。聖霊は私たちのうちに住まわれて、私たちを日々導いてくださいます。言ってみれば、私たちのスタートというのはイスラエルの民以上に素晴らしいです。それは私たちのパフォーマンスによらず、イエス・キリストによるからです。そしてあるところにその神が幕屋があって、そこにその神がその栄光を表してくださるというものだけでなく、私たち そういうものではなくて、私たち一人一人 その霊の領域に聖霊が、神ご自身が住んでくださるというその約束があるからです。その実態があるからです。私たちのスタートはイスラエルの民以上に素晴らしいですよ。イエス・キリストのゆえに、また新約のゆえに。ただし不信仰は全てを台無しにします。どれだけ奉仕をしても、どれだけ献金をしても、どれだけデボーションと言われるものをしたとしても、どれだけ聖書を読んでも、どれだけ祈ったとしても、どれだけ信仰書を読んだとしても、そこに神との関係が全くないのであれば、自己実現とか、競争心とか、承認欲求とか、そういったもので動いているのであれば、また義務感や、そういうのから動いているんだったら、いとも簡単に私たちは不信仰に陥ります。だから、この不信仰、私たちがその神に向かって生きる、生き方を殺してしまうようなもの、その不信仰に陥らないためには、奉仕をすることが大切です。ではなく、聖書を読むことが、祈ることが大切です。でもなく、私たちに大切なのは安息日です。ただ神の前に静まって、神の私たちに対する愛や憐れみや恵みを思い返すんですよ。私たちいくらでも失敗します。その失敗した私をも神は見捨てないんですよ。神の前に信仰を働かせることができなかったり、霊的にぼーっとしてしまったり、イエス・キリストの再臨のことを全く思い巡れさなかったり、霊に心が影響されるどころか肉に影響されまくって、もう散々な毎日を送っているようなものであるにもかかわらず、神は私たちから離れず、私たちを見捨てたりしない方です。その聖書の言葉が、聖書がそのはっきりとその 宣言してる、その神のご性質を本当にその安息日の中で、安息時間の中で、安息瞬間の中で思い巡らすことができれば、聖霊がその働いて私たちの心にそのことを書きつけてくださるのであれば、私たちいつまでも眠ってることはできないです。私たちいつまでも失敗してはいられないです。イスラエルの民がもうモーセがもういいって、もうやんなくていいからってこれ以上やったら逆に迷惑ですっていう風になるぐらい、神に対する応答が、行いが、実が結ばれるんですよ。30倍、60倍、100倍の実が結ばれるのは、私たちが豊かなこの祝福のもといというか、栄養のもう元である神と豊かに交わるからですよ。それがなかったら実が結ばれるわけないですよ。それがなかったら喜びがあるわけないですよ。でも本当に私たちのその毎日の生活の中に、この安息、神の前に安息するというその時間が少しでもあるんであれば、私たちは豊かに実を結ぶことになるし、そして不信仰に落ちるってことは決してないですよ。神の愛やイエス・キリストによる許しを実感し続けるんですよ。そして本当に悔い改めるんですよ。悔い改めというのは、私が悪かったということを認めるだけじゃないです。それは悔いです。悔いだけだったら、反省だけだったら誰でもできます。反省だけだったら。私にはできない。私は弱い。それを認めるのは誰でもできます。けど神は私たちのうちに働いて、その聖霊の力によって改めさせてくださるんですよ。それを見たいんですよ。悔い改める。あまりにもその自分が悪いということに気がついて、その悪いことをその神の前に、もう自分があまりにも悪すぎるから変えてくださいって、こんな霊的にぼーっとしたり、こんな怠慢であったりするような、こんな怠惰な私をどうか憐れんでくださいって、言葉だけじゃなくて本当にその心が伴うようになってくるんですよ。聖霊が私たちの心に駆けつけるようになるから。それはその神の前に安息を求めるからじゃないですか。許される中で何度も失敗して同じことを、そしてまた許された、また許されたっていう中で、本当にその許しを、そしてごめんなさいっていうことをその続けてたら、どこかの時点でもう嫌だってなるはずなんですよ。何度私は同じようなことを、なぜこのことをまた失敗し、また同じように怠慢になって怠惰になってるんだろうって、またかよって、もう嫌ですって、本当にその腹くくって助けてくださいって、その心からその神に助けを求める祈りが出てくるはずですよ。私たちが本当にその心から求めるときに、神は必ず聞いてくださいますよ。そして私たちの心を変えてくださって、日々の生活の中で神の目を気にして、神の評価を気にするような心に聖霊によって変えていってくださるんですよ。不信仰にならないためには、神の前に安息して、安息を求めて神の前に出てって、そしてそれを全部オーケストラしてくださる、それを全部助けてくださる聖霊の助けを求め続けることですよ。私たちの神に対するこの生き方というか、新しい生き方、この奉仕とか献金とか、神に対する生き方が喜びとか平安に満ちたものとなりますように。神の前に安息して、この心を安らかにしているこの期間、瞬間、時間、その日、その月を得ることができますように祈ります。天の父さん、あなたの変わることのない私に対して向けてくださっている愛や憐れみや恵みを心から感謝します。あるところでは調子が良くて、あなたに喜んで何か奉仕をしたり、あなたに捧げたりするような時があっても、また次の瞬間にもう思いっきり怠慢になって、怠惰になって、霊的にもあなたの前で寝てしまっているような そのようなどうしようもない状態を晒してしまうようなことが多々あります。どうか、私を、私たち、それぞれ一人一人をお助けください。あなたの前に、忠実に、また誠実に、主がすべて命じられた通りを行うっていう、奉仕にしても、献金にしても何にしても、あなたに応答するときにそこを求めがちですが、そこだけを求めがちですが、その、あなたが言われたことを、言われた通りに行うには、奉仕をするには、あなたの前に私の心が安らかでいる必要があります。どうぞ私たちの毎日の生活の中で、あなたの前に心を安らかにしている瞬間を、その必要を教えてください。その瞬間を与えてください。思いを与えてください。何かやってしまう前に、何か考えてしまう前に、あなたの前に静まって、あなたの愛を確認して、あなたの恵みや、あなたの慈しみや憐れみを確認して、味わっていられますように。人それぞれ、時間の取り方とか、時間のその取るタイミングとか、もうそれは違います。けれども、私たちそれぞれが、多かれ少なかれ、あなたの前に心を安らかでいられる、心を安らかでいる必要があります。どうぞ私たち一人一人をお導きください。聖霊が私たちを導いて助けてくださるように、あなたの前に心安らかでいて、そしてあなたに喜んで、がゆえにあなたに喜んで応答する奉仕を私たちがその取り組んでいけますように。どうぞ私たち一人一人を助けてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。